フェイストゥーエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ、FM 軽井沢から高原の爽やかな風に乗せてしょうもないお話をお届けする薄い峠音楽堂本舗でございますけれども、ご案内いたしますのは今日も私一人エースでございます。どうぞごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ、癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そういうわけでございまして、前回と同様ですね、フェイストゥエース今レコーディングの真っ最中でございまして、本田くんがね作業中ということで、私一人で寂しく今日も、お届けしようかと思っておりますが、実はですね今また例によって、スタジオのブースの中で私ちょっとこの収録をしてるんですけども、隣の、ブースで今、まさに本田くんが作業をしておりまして。今日はちょっとねゲストというか、もう一人いるんで、後ほどですねちょっとブースの方にコントロールルームの方に潜入取材を観光してみようと思っておりますので、お楽しみにしててください。さてですね、世の中はもうあれですね、シルバーウィークの真っ只中ということで、こんなお便りが来ております。早速紹介しましょう。これはですね、もしちょっとお邪魔させていただきます。ご無沙汰しております。誠に申し訳ございません。博多のイカのりパパであります。残暑厳しき中、皆様いかがお過ごしでしょうか。こちら博多では9月になると、博多三大祭りの一つ豊穣会があります。箱崎宮の参道が700近くの夜店でとっても賑わいます。もちろん我が家も全員で参加します。軽井沢ではどんなお祭りがございますか。そして、住吉神社能楽殿でのライブ、とても楽しみにしております。それでは新型インフルエンザに注意してスタジオワークの方もしっかり頑張っていただきますよう、限界などの方はまた今度ということでそれでは皆さんごきげんようということで、博多のイカのりパパからいただきましたけども、そうなんですよ、実は、明日ですね、9月の22日博多のですね、住吉神社にございます住吉能楽殿、いわゆる 能楽堂ですね、能の舞台がありまして、そこで、我々フェイストゥーエースがライブをやると。もう3回目になりますね。これがねすごいライブで、前もねちょっとそんな話したと思いますけども、本当に本物の能の舞台なんですよ。もう歴史ある能の舞台に、我々フェストゥーエースが上がってそこでライブをやるという、もう2時間半ぐらいのたっぷりライブをやるんですけども、これもね前お話ししたかと思いますけれども、能の舞台というのはもちろん土足は厳禁ですけども、裸足もダメですし、靴下スリッパそれもダメなんです。足袋を履いて上がらないといけないというね、これはもう規則になっておりまして、ですから結構博多のその住吉能楽殿というところはいろんな、ライブなんかやったりするような割と開放的な能楽殿なんですけども、それでも、足袋は履かなきゃいけないということで、他のミュージシャンの方々はジーンズに足袋とかね、 そういう形でライブやってらっしゃるみたいですけども、我々も初めてその足袋を履かなきゃいけないって話を聞いたときに、だったら足袋履くんだったら上もなんとかしようということで、紋付き袴に着替えまして、貸し衣装でですけどね、もちろんね、そんな持ってませんよ、そんなものは。紋付きでね、袴で、そういう姿でライブを2回過去やったんですけど、今回も、そういったような、格好でね、やろうと思ってます。なかなかね、すごく、やっぱり歴史のある能の舞台ですから、ピーンと張り詰めた空気がありますので、そこでライブができるっていうのは、これはもう非常にね、もう、背筋が伸びるというか、誠に面白いライブです。普段と同じ曲を同じように演奏してても、聞こえ方が違うというかね、その場の空気が、パワーがすごいんですよ。これはもうぜひね、明日、ね、軽井沢の皆さんはちょっと無理だと思いますけども、もし九州の方で、福岡の方で、もしね、この番組聞いて、あ、行ってみようかななんていう方がいらっしゃいましたら、まだ、入れるかもしれませんので、ちょっと住吉能楽殿の方へ、よろしくお願いいたします。引き続きね、お便りがどんどんいっぱい来てますんで、紹介していこうと思います。これは、岐阜県の、ふみえさんからいただきました。エースさん、くらげさん、こんばんは。これちょっとね、前にいただいたお便りなんですけども、ちょっと、僕の個人的なネタなんで、今、せっかくチャンスですから、読ませていただきます。8月8日、大阪での単独班ライブ行ってきました。単独班ライブというのは私がアコースティックギター1本で、一人で弾き語りのライブをやって、単独班ライブという名前なんですけども、一週間ほど前に梅雨明けした大阪、その日はこれぞ夏というものすごく暑い日でした。暑かったね、大阪ね。江ノ島二日目のライブで、晴れ男構図なのに、晴れてないやんと心の中でつぶやいたのが聞こえちゃったのか、すいません、私が悪うございましたと謝ってしまうほどの晴れっぷり。この日、江ノ島には着ていけなかった浴衣姿で行った私、ライブ前にすっかり汗だくでした。あ、そういえば一度もクラゲさんには浴衣姿お披露目してませんね。エースさん内緒でいいですよね。いや、別にいいですよ。大阪では二度目となった単独班。この日のエースさんのハイテンションぶり、クラゲさんにぜひ見せたかったです。MC のノリが妙なんですよ。そのテンションに、相馬名物、あ、相馬ってのはこのライブハウスですね。相馬名物、愛の手上手なスモークくん、もう遠慮がちでした。そうでしたか。でも、演奏は私が行った単独班史上、一二を争うほどの、すっごく素敵なライブでした。ありがとうございます。不覚にも泣いてしまった曲も、そうなんですか。3度のアンコールにも応えていただき、3時間にも及ぶライブはとっても楽しかったです。ベタ褒めなのはつまらないので、エースさん、3度目のアンコール、ピックが1枚残ってるんだもん。アンコールしてくれるのバレバレ。あ、すいませんでした。クラゲさん、ぜひこそっとエースさんには内緒で単独班、それも高飛びを見に来てください。エースさんの壊れっぷりに、レコーディングの疲れも一気に吹っ飛んじゃいますから。ということで、ふみえさんいつもありがとうございますね。また単独班、いろんなところでね、やっていこうと思っておりますんで、ね、軽井沢でも、できたらいいなと思ってますけど、まずはやっぱりフェイストゥフェイスでですね、軽井沢ライブはね、やっていこうと思います。もう一通ぐらいいっちゃおうかな。これはハンドルネームエミさんからいただきました。エースさん、クラゲさん、こんばんは。8月31日の放送で、アダラシパン、あ、ね、アダラシパンのお話を紹介された流れでお年寄りによる微妙な濁点の使用ね、かっこデパートがデバートになるとかね、アバートとかね、言いますよね。について話されてたのを聞いてメールしています。実は日頃ずーっと気になっていることがあるので聞いてやってください。私は整形外科で働いています。患者さんはお年寄りが大半なので、診察券を受付ボックスに入れるときに、診察が希望なのか、リハビリ、かっこ低周波治療や、牽引、あ、なんか引っ張るんですね、どっかね。関節とかね、のみを希望なのか、はたまたお薬はどういった内容のものが欲しいのかなどを聞いています。今日は診察だけとか、点滴とリハビリなどそれぞれの希望を言ってくれるのですが、毎回どうしても聞き流せない微妙な言い間違いをしてくれる方がいます。リハビリがうまく言えずビハリビになってしまうお年寄りは多いのですが、その方の苦手ワードは骨粗鬆症です。確かにお年寄りでなくても言い難い単語ですが、そうですよね、骨粗鬆症。その方の手にかかるとこのような変化を遂げます。骨粗鬆症。なるほどね。 笑顔ではーいと受け付けてますが、それを聞くたびに胡椒少々という言葉とともに肉と野菜を炒めてる映像が必ず浮かんでしまう私は、過剰反応しすぎなのでしょうか。ちなみにその方、骨密度を上げるための、エビスタというお薬を飲まれているのですが、エビスタに、エスビタに変化しており、その度に血をビタじゃあるまいし、と思ってしまいます。まだまださらっと聞き流すことのできない未熟な受付嬢なのでした。ということで、おかしいな。骨故障症もいいけど、ビハリビーで。あとね、そう、今思い出したけど、ほとんどのことをほどんとっていう人、これ、お年寄りに限らず、いますよね。僕あんまり好きな言葉じゃないですね、ほどんとって。まあ、でもいいですよね。なんか、微笑ましいんで。そんなところでちょっとね、今日の一曲目行ってみようと思います。もう夏もね、終わりが近づいてきましたので、これね、この曲を今日は一曲目聴いていただこうと思います。フェイス2エースで、残像。
街を
それではですね、今隣のコントロールルームで、本田くんが作業をしているということなんで、早速ちょっと潜入取材を試みてみようと思います。よいしょ、お邪魔します。
あ、ちょっと困るな。
薄い峠音楽堂本舗ですけども、ちょっとま、街角インタビューにご協力願えませんでしょうか。
ちょっと今、レコーディング中なんで。
あ、そうですか。すいません、お名前とご職業を。
クラゲと申します。はい。音楽家です。
あ、そうですか。あ、こちらの方は、
こちら、通りすがりの、ベース弾きでございます。
お名前とご職業を。
パチスローのプロのヤンズです。今日は5万勝ちました。
あ、そうですか。
はい。
で、こう大の大人が2人ガン首揃えてここで何をしてらっしゃるんでしょうか。
音楽制作でございます。いやいやいや、そういうわけで、
はい、そういうわけでございまして、本田君とヤンズ君が今日はベースを弾いてるということなんですけども、はい、
まさにレコーディング真っ最中でございます。
どんな感じですか今。
いやーね、ちょっとスケジュールの都合で、ね、ベースがかなりレコーディングがね、
はい、
中盤以降になっちゃったんですけど、
はい、
いや、ベースが入っても、
うん、
やっと本来の楽曲の形が、
なるほど、
固まりましたって。
なるほど。
素晴らしい。
ヤンズ君、今日はゲストでこうちょっとね、登場してもらいますけども、ベースのヤンズ君です。
スマイルです。
どうですか、弾いた感じ。
いや、もう、後乗せ
後乗せ。
今回は、うん、いつも西山と二人で、
そうだよね。
何回も何回もこうやって作っていくんですけど、今回もう西山がその出来上がってんで、俺後から乗ろうっていうことで、
はいはいはい、
結構、まあ、フォローするかなと思いつつ、なかなかいいかな。
いい感じですね。
いい感じ。
はい、とりあえず。今のところあと2曲あるけど
大丈夫でしょう。バッチリでございます。
あと2曲ちょっとよろしくお願いしますね、
はい、よろしくです。
もうやっぱりあの西山とヤンズのリズムが、生のリズム入るとも
うね、
曲がね、
もうやっと命がこう
吹き込まれるね、
感じですね。はい、
本当によろしくお願いします。
はい、
さて、ちょっとね、はい、お便りをね、
あ、読んでいただくからですね。全然知らないですけど、
はい、ちょっとこれ読んでください。おかしいんで、
前回の復習ですか。はい、じゃあ読みますね。はい、こちらはマリエさんからですね。
はい、
はい、こんばんは。
こんばんは。
Sさん、クラゲさん、お疲れ様です。ギター上達への道のり、途中報告をいたします。
あの
マリエさん、うん、例のギターのね、はい、はい、荒木さんのご主人にチューニングをしていただいた日に、マリエちゃん、まずはチューニングの仕方を覚えるところから始めよっかとアドバイスをいただき、ギターのヘッドにかませるチューナーを 即購入しました。あ、 A さんが使った、
う
ん、
そうい う同じ、
ね、同じやつですね。リサイクルショップでなんと600円で売っていました。バッタモンか。そして次の日から、朝起きてワンコの散歩をした後にチューニングをする日々が続きました。なんとなく要領をつかんできたので、荒木さん、かっこ奥様の方に E メールを送り、チューニングの要領をなんとなくつかんできました。次はどうしましょうとパパさんにお伝えください。すると奥様から一度見たいってパパが言っています、仕事帰りに寄ってねと帰ってきました。仕事帰りにお邪魔をし、荒木さんのご主人から OK が出て次の指令が出ました。次に僕が覚えたのはね、コードかな。じゃあコードの練習してみてと、元気よくはいと返事をして荒木邸を後にしたのですが、家に帰って初心者用教則本を見たらコードがいっぱい。まずはどの辺からすればいいのでしょう。わからないのでまた奥様にメール。コードはどの辺から練習したら良いのでしょうかとパパさんにお伝えください。すると翌日奥様からメールが、マリちゃん本当にギターを頑張ってるんだね、パパにマリちゃんのアドレスを教えるので、これからは直接パパとやり取りしてください。いや、やり取りしていいよ、パパを取られちゃうかもって少し心配だったんだけど、純粋さに心を打たれました。って、そしてその後、ご主人よりメールが来て、教えられるレベルじゃないんだけど、分かる限りのことを教えたいと思っています。頑張ろうね、 まずはローコードの C コードを練習してみてね。パパを取られちゃうかもって。私が好きなのは S さんだけなのに。そこがちょっとそこが引っかかりましたが、変な疑いも晴れ、意外と熱血な荒木さん、荒木パパさんにご指導いただけることになり、ただいませっせとコードの練習に励んでおります。はい、そして純くんなのですが、なんと北海道に転勤になってしまいました。ちなみに純くんの職業は牧場の種付け牧場の種付け係です。それでは、エースさん、クラゲさん、体調に気をつけて厳しい残暑を乗り切りましょう。またお便りさせてくださいませ、とのことでした。
純くん種付け係になっちゃったよ。
純くんすごい厳しかったんですよね。あのダメ出しビシビシにして、
そうそうそう、あの舐めてる、
舐めてるですね。それが今や牧場の種付け係ですか。
おかしいですね。
きっとあれですよ、牧場で、うん、あの馬を舐めてるって。怒られてます
よ。怒られてるんだね今頃ね。
いやでもすごいですね、うん、あの一生懸命チューニングから始めて、はい、まずは指示が分かったようです。
指示が分かった。
次は何でしょう
かね。何でしょうね。次のとか E とか
G あたりいいんじゃないですか、うん、
ただね僕ねちょっとねがっかりなのは、ええ、純くんとの絡みがこれから聞けないというのはね、
あれじゃないですか、こういくつかこうコードを覚えた段階で、うん、あのね、マリエさんが純くんにメールでも送って、うん、こんなにあの上達したよとか言って、あのね、それを報告すると純くんが果たしてどんなリアクションをするか、どんなリアクションするか。
でも実際そのコード一生懸命弾いてる姿を見せて、そのリアクションが俺は
ビデオレターかなんか ね、 送ってね。そうするとそうです、ね、ビデオレターでダメですって返ってくるんでしょうかね。
いやいや、もうちょっとこれは楽しみですね。マリエさんギター頑張ってくださいね。
さい、
ということでね、はい、今日の2曲目聴いていただこうと思うんですけども、はい、明日は、
はい、
なんとい
つですか明日は、
あれですよ、福岡の住吉農学園 で、
なるほど、はい、
ライブですので、何行きましょうか曲は。
じゃあ農学園といえば、はい、この曲ですね。
はい、
はい、ではそれでは聴いてください。フェイス・テイスでノンフィクション。
言い訳もできない
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
というわけで、はい、今週もお別れの時間がやってまいりましたけども、今日はですね、レコーディングスタジオで作業中のところちょっとお邪魔してしまいまして、すいませんでした。ということで、フェステースのレコーディング着々と進んでおりますけど、
最強への道が着々と順調でございます、
ね、もう今日はね、さっきも紹介しましたけど、ヤンズ君がブリブリのベースを、
はい、この後ギターも弾いちゃいますよ。
あ、そうなんだよね、これちょっと、あ、
今回のね、目玉でございます、
目玉でございますね、はい、ギターも弾いてもらうということで、よろしくお願いしますね。
よろしくです。
そしてそんなアルバムが、11月、はい、頭の方にリリースを目指して、ね、はい、今頑張って作っているところですので、皆さんもどうか待ってていただきたいと思います。
楽しみにしててください。
ちょっとね、本田君体力的にも大変でしょうけども、
大丈夫ですよ、まだまだ全然平気です。
よろしくお願いしますね、はいはい、もう作詞とかで頑張りますんで、はい、あの手に手を取り合ってないけどもね、はい、力を合わせて最強のアルバムが作れるように、はい、残りあと3分の1ぐらいですかね。
ですね、
頑張りましょうね。
はい、はい、
皆さん、新しいアルバムも、最強のアルバムも楽しみに待っててください、
はい、
ということで、この辺で今日はお別れしようと思います。またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と、株式会社 T&M オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。